HIC。 前島くん
何ですか今のは。
いや、なんか急にあくびをしたみたいですね。
くしゃみを我慢したのかと思った。
いやいや、あくび。
兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありが
とうございます。
今年3月、タイの女性歌手アーム・テュティマさんが韓国でコンサートライブを開催。多くのタイ人ファンが集まりました。で、韓国の警察がそのライブ会場及び周辺で検問を実施したところ、158人の不法滞在者を摘発し逮捕に至ったと。もうなんか不法滞在者ホイホイになってたところですか、これ
ですね。
インチョンの、入出国外国人庁というのがそうですけども、この役所は逮捕した不法滞在者に対し、強制退去の手続きを進めるほか、不法滞在の外国人を雇用した経営者も聴取を行う計画を発表しました。一連の事態を受けて、この、歌手アーム・テュティマさんは、この後のコンサート日程を全てキャンセルし、タイへ帰国。 SNS を通じてなんか申し訳ないというようなことで謝罪を、したと。
なんで？
いや、だからなんか、わかんないです。何に対して申し訳ないのか、その韓国政府に対して申し訳ないと言ってるのか、はい、それともその逮捕されてしまった人たちに対して申し訳ないのか、ここからはまたちょっとわかりません、はい、で、この歌手が悪いわけではない。まあそうですね。当局が彼女を利用して不法滞在者を検挙したため、逮捕された側からすると、彼女が韓国に来なければと恨む気持ちにもなるのかもしれん。ちなみに不法滞在、いわゆるオーバーステイの問題については、日本の不法残留者数約7万人に対し、韓国は約39万人と桁違いに多く、利用できるものは何でも利用して検挙しようとする当局の、まあ、姿勢がうかがえるということだそうです。やっぱ日本と事情が違うんですね。
やっぱりユーラシアと日本じゃやっぱりそのね、海が
千島と半島の違いですか、
は
い、
まあ、陸続きで入ろうとも入れるからね、
はい、
あるいはちょっとこう海だってそんなに長い距離をはず、あの沿岸部分を伝っていくっていう手でなんとかなるかもしれないしね、
うん、
まあもちろんその空路で入ってくる人もいるんだろうけど、
はい、
まあそれとあれじゃないですか、景気がいい悪いもあるんじゃないの。だってほら日本ってもう景気悪いじゃないですか。
そうですね。
だから日本なんかで稼ぐよりは韓国で稼ごうなんて人もいるんじゃない
か。まあ韓国は高いですからね、給料もね。
もうね、抜かれちゃってるよね。
はい、
まあそういったことで、まあ、検挙しようと、まあ、それはまあしょうがないでしょう。これ当局としてはそういうふうにするのは、まあ、別に違法捜査を行ってるわけじゃない、
ね、じゃなくて、はい、
でもまあ、日本でもね、その不法滞在の人が、うん、まあ、置かれているその立場というか、
はい、
そのなんか収容されている施設の問題であるとか、はい、もう場合によってはその命を失う方も出てきているということで、うん、そうですね、どうなのよって思いますけどもね。
不法滞在自体がいいか悪いかって言ったらもちろん悪いもので、
うん、
あってはならないものなんですけど、うん、実際になぜその不法滞在せざるを得なかったのかっていうのをちゃんと聞いて、
うん、
でどうするか、その永住権っていうか、その住んでもいいよっていう許可与えるのか、
うん、
それとも悪意を持って入ってきた人に対してはそれはもうそれなりのそれ相応の処分っていうのを、
うん、
やっぱ受けてもらうっていうのが当たり前だと思いますし、
ただまあ日本の場合どうしてもね、エージェントがいましてね、
はい、
でその不法入国を助けようとするやつがいるわけですよ。でそれには結構お金が必要で、
はい、
で人生をかけてそこにお金をドンと出す、もしくは借金をするわけですよね、
はい、
でそうすると今度は食い物にされちゃうわけですよ。日本で本当はちゃんとした職業に就くつもりで日本にやってきたのに、
はい、
お前金払えねえんだったらお前ここで働いてもらうぜみたいな感じで、まあ、額が少なければ水商売で、額が大きければそれこそ女性の場合は体を売る、
はい、
男性の場合はもうとんでもない肉体労働させるとか、
はい、
そういうような、まあ、劣悪な状況に持っていくってことはもう多々あるわけで、
うん、
でそこをどう折り合いつけるかってのは難しいですけど、はい、ともかく不法入国した人は、
はい、
確かにまあ 国内法からすれば犯罪者になってしまうんだけど、はい、だからといって別になんかこう人を傷つけたり殺めたりしてるわけでもないので、はい、まあ、なんかもうちょっと寛大な措置というか捕まえてその施設に収容するならするなりにですよ、
まあ、その徴収っていうか、そのなんかなぜそういったことをしたのかみたいなのを、うん、まずはその時間かけて聞くところから始めないといけないんじゃないかと思いますよね。
まあ、だからそこに対するマンパワーも不足してるらしいですからね、はい、でその例えばみんながみんな英語圏の人であれば英語の通訳一人置いとりゃいいんだけど、はい、これがそのやれタイ語だ、ね、うん、やれカンボジア語だベトナム語だ、
はい、
やれなんだってなるともう通訳だけでも大変だって言うんですよ。
そうですね、
まあ、これがそのね、そのうち AI だとかがすごいことになれば、
はい、
もう通訳なんてのはいらなくて機械がやってくれるなんて時代が来ればですよ、それはまだもうちょっと違ってくるだろうけど、
はい、
まだね、まだそこまでは及んでない
です。もうちょっと先
ですね、なのでやっぱそこら辺のまあマンパワーを増やすためにはやっぱ結局金の問題になってくるんですけど、うん、でまあもちろんそのよそから入ってきたやつのためになんでそんな日本人のその税金をそんなところに使わねばいかんのだっていうふうに思う人もまあいるじゃないですか、
はい、
でそこの折り合いをどうつけるかですよね。
そうですね。
でこれ政治家がそれをそのどのように熱心に説明するかっていうことで、うん、やっぱり一番大事なのは政治家っていうのは説明責任ですよ、
はい、
何でもそうで説明をちゃんとやって本当に熱意を持って分かってもらえるように時間をかけてやるならば案外うまくいくこともあると僕は思うんですけど、うん、それができない政治家がいっぱいいて、
はい、
で強弁したり、うん、突っぱねたり、うん、っていう人がいるじゃないですか、うん、そうなっちゃうと
結局突っぱねたりね、
政治不信ってやつになっていくってことで、はい、そうするとこれがまあどんどんどんどん悪い方向へ行くという今そういう状況なんだろうなと思います、はい、まあでも7万人もいるんですね。
7万人ですね、
私もそれを本当に目の当たりにしたことありますけどね、
はい、
先ほど専門学校の話しらっとしましたけど、
はい、
その前にね、イメジクもエッグさんが千葉ちゃんがどうのこう、うん、千葉真一がっていう話がありましたけど、その千葉理事が千葉真一さんが理事を務めていた、はいはい、専門学校に私は教えに行ってたんですけど、
はい、
生徒が私が教えておりました放送芸術専攻というのがあって生徒、3人です。女の子3人だったんです、
はいはい、
でも学面は何十人もいるんですよ。
ほう、
で音楽家もあったんですけど、うん、音楽家とその放送芸能芸術家か合わせると、全部でそこにいた生徒は20人ぐら
い
だったんですよ、ちっちゃな専門学校で、うん、全員女性なんですよ、うん、女の子で、でその20人を私連れて合宿に行ったことありますよ、うん、熊本の地獄温泉ってところで、
ね、
それでもう大変だったですよ、やっぱ若い子だから、
はい、
こっちはもう親父みたいなもんですからね、
はい、
でも本当にもう女子校の先生って大変だなと思いましたけどね、まあ、そんな話はどうでもよくて、ところがその名簿を見ると、うん、生徒数が100人からいるんですよ、
はい、
でその知ってるその20人は分かりますよ、名前とか分かったんですけど、はい、残りのその80人ぐらいが、はい、知らないわけですよ、
はい、
で全部中国名です。
あ
でみんな福建省福建省福建省福建省福建省福建省ですよ、うん、ダーッとあって、うん、でこれは何かっていうと、うん、まあ要はその修学ビザっていうんですか、
はい、
で入ってきて、うん、学校には一回も顔を出さず、うん、そのまま日本の各地に散って、うん、どっかでアルバイトだかなんだかをしているという、
は
い、そういうものですよ、うん、
はい、
だからそれは多分ブローカーとその専門学校の経営陣の中の誰かが、うんう
ん、それが本当のその専門学校の設立する目的だったということですか。
ひょっとしたらそうかもしれませんね。もう理事長がですね、うん、千葉理事を連れてこれるぐらいのやつ、
はいはいはい、
でこうもうジャラジャラとした金のアクセサリーをつけた、うん、もう成金ですみたいな親父がやってて、
はい、
しかも頬にざっくりとですね、もう東映の映画に出てくるかもしれないぐらいの頬にざっくりとしたこの傷がですね、うん、あってですね、うん、それがこう「榎田先生、いや榎田先生はいいわ」 頼みますねとかって言うと、ああ分かりましたみたいな、そういう学校でしたから。で、あの辞める時にはもう非常にこう、あの不愉快な思いをしましたんで、私がね、全部それをあの熊本県庁に、こういうことになってますけど大丈夫なんですか、こんな一人もいませんよ生徒がとって、チクってありましたけどね、
どうだったんですか、
まあ、そこ、まあ、もうその前に潰れちゃったんですよ学校が、でもああいったのが全国にあるんですよ、専門学校だけじゃなくていろんな各種学校、あるいはその、まあ、場合によっては大学とかでもやってるよとかある、で結局それが積もりに積もって日本の中では7万人と、これからもまだ増えるかもしれないですよ、でこっち側でコミュニティを形成すればそこでね子孫が生まれて、日本生まれのそういう人たちがいて、当然その戸籍がなくて、で学校に行けなくて、でそうすると投資だっては悪の道に手を染めていく可能性が高いですよね、そうするとまた何か揉め事が起きるというですね、さあどうするんでしょう日本国ということで、まあそういったことに対してはやっぱり木田優子さんのくしゃみ攻撃、これが一発で効きますよね。
ですね、
すね
今なんて言ったの、
ディスネってなんやね
いやですねっていう、
聞かない聞かない、くしゃみでは聞きません。
あれくしゃみ3回キラウエアっていう、なんかあのなんかありましたねキャッチコピーがね
いやないないないないない、
ということでございまして、
ボケた後に誰か回収できる人いないんですか
自主的に回収するしかないという、
どっちかたちもね、あのツッコミ役の方ですよね、
前島さんでしょ回収すべきは
そうだね、そうだね、確かに
今ね、もうね、俺今もう本当極限状態まで空腹がちょっと来ましたんで、はい、今血糖値下がりまくって、今脳みその回転がもう今著しく落ち始めたんで、番組をそろそろエンディングに向かいます。
いや本当にあれひどいですね、なんか燃費の悪いというか、
今日食ってないんだよ俺
なんか目の前にいっぱい食べ物あるのに、
そうですよね、
あんまりね腹が減った時に甘いものって食べないんですよ、なんか胃酸が出すぎちゃって、
なんかパンがなければケーキを食べればいいみたいな、
ああ
いや本当に
マリー・アントワネットですか、
はい、ああ実際言ってなかったらしいですけどね、まあ、
言わないでしょうね多分ね、はい、さあそういうわけでございまして、先ほどもちらりと ご説明をさせていただきましたけども、5月の13、14土曜日曜熊本市中央区熊本白川公園です。今熊本中央警察署に名前変わったんですかね、昔は私が住んでた時は熊本北警察署だったと思いますが、そこのガラス張りの、あの本当にガラス張りなんですけど建物がありまして、その反対側横っちょにあるのが白川公園、昔は野球もできたんですけども、野球のボールが飛んできてその、警察署のガラス張りの建物にぶち当たるとえらいことになるから野球が禁止になったというそういうところなんですけど、まあ、そこの白川公園で、リレーフォーライフジャパン2023熊本というイベントが行われます。ステージ部門では私ども FMC のメンツが MC を務めるということで、多分、前島和樹氏もMC をやるんじゃないでしょうか。
パチパチパチパチパチパ
チ。ええ、くまモンが出てきたところでやってもらいましょうかね。
もう忘れてたんだな。三軒目で
先まで。二人並んだらどっちがくまモンか分からへんかもしれん。
俺のあのあれですよ、くまモンが出てきた時あれですよ、一言もくまモンって言わない MC でしたからね。さあ目の前から黒くてずんぐりむっくりしました、頬が赤く染められているあの怪しげな生き物が近づいてまいりました、大きな拍手を持ってお迎えください、このクマをクマのようなものが今ステージに上がりましたっつって、それで最後までくまモンって言わなかった。サンケベイに似てるとも
言いました。サンケベイって言った。
俺サンケベイに似てるやつが近づいてきましたって言って。
わけわかんない人いっぱいじゃないですか。
という横で今東京にいる日本維新の会の、小野さんが笑ってたという。その時熊本県で副知事やってましたけども、ね。ということで、だからそういう政治家も来るかもしれませんね。コネを作っておくといいかもしれない。
やばいところですか。
維新の人が来るかもしれないです。
維新の方だとね、
多分自民党が来ると思います。 ということでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。 FMC 運営募金、皆様のご協力をお待ちしております。
本当に、
よろしくお願いいたします。
本当に、ね、皆様のご寄付で榎木田さんの生活が、
はい、ありがとうございます。お相手は榎木田信也門と
大島と
エイクと、
そして FMC 九州は
平上優子でした。
それではまた来週ごきげんよう。あ、来週はあれですね、もう今もうゴールデンウィークなんだね、世の中はね。
GW ですね。
一つも面白くないねということで、ごきげんよう、さようなら。